長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
7月5日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。今この収録してる時、のりちゃんアメリカにいるんですよね。
そうなんですよ。ちょっともしかして、ね、この収録の音の中に、うん、楽しげな声が聞こえたりしませんかね。
いいっすね。そんな楽しげな環境にいるんですね。
そうなんですよ。実はですね、なんとですね、うん、この共用のプールみたいなのが敷地内に目の前にあるんですけど、ほう、その敷地の中でですね、今キャッキャッキャッキャとボール遊びがですね、水中なんちゃってバレーボール大会が行われてる感じですね。
もう窓から見えるんだ、そのプールが。
見えます。
めっちゃいい環境でいるじゃないですか。
チームにがっちりなって、ちょっとトーマス見えるかな。
トーマスにだけ見せてくれるんだ。ズームで、ね、今収録してるんですけど、
ズームで収録してるんです。
窓開けてくれるんだ、
はい、窓開けましたね、は
い、いやすげえ爽やか。何ここ、めっちゃいいじゃないですか。
そうなんですよ。
光も綺麗だし。
ガチに6対6でやってますね。
6対6、そうなんだ。そんな情報まで、
はい。そんな情報まで。
日本はもう蒸し暑いっすよ。
そうですよね。この時期ね、皆さん、体調大丈夫ですかって感じですよね。
体調崩してる人多いですよね。
あ、そう、何気にね。うん、
気をつけていきましょう。のりちゃんはなんかでも爽やかに気持ちよさそうな気候ですね。
ね、トレーナーなんか着ちゃってますからね。
それでも大丈夫なんでしょ。
うん、
カラッとしていて。
大丈夫なんですよ、湿気がないから、ね。
いいなぁ。なんか素敵な環境で今日は収録しておりますけども、今日もですね、はい、先日開催された暗闇の読書会の模様をお伝えしていくんですけど、はい、まず最初にあれですね、今月の本のご紹介からお聞きいただきましょう。どうぞ。
はい。
心を整えるスヌーピー、悩みが消えていく禅の言葉。チャールズ・M・シュルツ著、増野俊明監修、谷川俊太郎翻訳。名言が多く哲学的なピーナッツコミックは、実は禅の考え方に通じているものがたくさんある。余白やモノクロであることに加え、谷川俊太郎氏の翻訳の力も大きい。哲学者であり茶の美学を研究した父谷川哲三氏から流れる禅の心が感じられる。本書はスヌーピーと一緒にコミックを読み進めるうち、自然と禅の考え方を理解できるようになっており、先行きの見えないストレスフルな時代でも前向きに生きるヒントが得られるはずだ。
はい、というわけで今月ご紹介しているのが、心を整えるスヌーピー、悩みが消えていく禅の言葉という本ですね。これのりちゃんも読んだんですか？
読みました。
おお、
そうですね。なんとですね、この暗闇の読書会のところで紹介された、はいはい、うん、この本を使ってですね、なんと明るみの読書会でもこの本使ってるんですね、
うん。ああ、のりちゃんが新しく始めたやつだ、明るみの読書会。
そうなんです、明るみはですね、これをセルフキネシ、ご自身で筋肉反射を取っていただいて、うん、自分に今出会うべきページはどこかなというのを選んでいただく、うんうん、その時にこの本ちょうど良かったんですよ。
へー、この回をきっかけにこの本に出会ったわけですよね。
あ、そうです。もともとこうちゃんが、そのね、還暦の大感謝祭のところで、うん、プレゼントしてくれてた本ではあったんですけど、まあ、はい、こうちゃんのこの、読書会の前に、読んだときに、うん、これはいいなと思って。
ああ。
それで使うよ。
そのまま採用したんだ。なるほど、ね。
そのまま
はい、今のりちゃんの話にもありましたけど今回の登場人物として本を紹介してくれたのがこうちゃんですね、はい、でその場に集ったメンバーとして、
はい、私がお伝えしましょうね。
お願いします。
はい、まさとさん、
うん、
かなちゃん、
うん、
ひろさん、
ひろさん、
そしてトーマスと私です。
なるほど、
はい、
こういったメンバーが揃っておりますと。なんで今日はほぼ、はい、まあ、こうちゃんが喋る回になると思うんですけども、まあ、こうちゃんがこの本から何を感じたのかみたいなところをぜひ、うん、お聞きいただければと思います。どうぞ。
はい、よろしくお願いします。
私はこの本に救われたとか、この本をのりこさんに伝えたかったわけでは正直ないんです。なので本も違ってました、正直。
あ、そうそうそう、
実は
これね、同じ副タイトルはこのいろいろいろいろある世界を
肯
定する禅の言葉
ということなんですけど、まあ特にこの本がってよりかは、私はスヌーピーに、まあ、救われたし、本当にものすごい人生を、僕の人生を何ですか、決めたのが僕スヌーピーの実は一つのセリフなんですよ。だからスヌーピーなかったら僕多分今この場にもいないかもしれないし、多分今みたいな人生歩んでないなって正直思います。そのくらい僕は影響を受けたんですね。そうなんですよ。でこの本って言ったら、これを知ったきっかけなんですけど、僕がその何ですかね、イメージ対症療法的なものっていうのは今流行りのそれこそ自己啓発本とかで得られるんですけれども、それもっと根本的な治療、根本治療で本当に自分が辛い時とか挫折した時とか悩んだ時に助けてくれたものっていうのが、僕は音楽とスヌーピーだったんですね。はい、そうなんですよ。でなんでスヌーピーまで出会えたのかっていうのは、僕の実家で多分母親がいわゆるとかおばあちゃん祖母にからもらったんでしょう。すごいスヌーピーの漫画がめちゃくちゃずらっとあったんですよ。
へー、
はい、でまあ英語は書いてあって、
うんうんうん、
でここに日本語書いてあるみたいな感じだから英語も勉強できるしみたいな感じで多分配られたんですけど、まあ、僕これはすごい好きで、まあ読んでたんですよね、子供として普通に。それ普通にバーと普通に読んでて、でこれちょっと順番バラバラでもいいですか。
あ、もちろん。
はい、でまあ好きな、本当好きな漫画として読んでたんですけど、自分がちょっと小学校の時にものすごい本当にちょっと人生嫌になるぐらいなことが起きて、でその時にやっぱものすごく落ち込んだんですけど、なんとなくこのスヌーピーを読んでて、その一つの漫画のシーンを見てガラッと気持ちが本当に変わったんですよね。で具体的に言うと、ちょっとまあ親がちょっと仲が悪くなるっていうことがあって、で僕習い事結構いろんなもんさせてもらってたんですね、まあ、音楽関係もやってたし、受験の塾とかもやってたし、まあ、スイミングとかやってたんですけど、それを全部やめなきゃいけないって、親のせいでみたいな。で僕正直その時思ったんです。親のせいでやめさせられたっていう、なんだよみたいな感じで思ってたんですけど、結果どうなったかっていうと、中学の時に自分でお金儲けを始めて、お金って自分で作れんだなってことを経験したっていうエピソードがあるんですよ。それを成し遂げたのは実はスヌーピーのある一つのセリフなんですよね。それをちょっと紹介します。でもすごい有名な話なんですけど、この漫画なんですよ。でちょっと読みますね。
はい、
時々あなたはどうして犬なんかでいられるのかと思うわ、なんでお前犬なんかいられんだよって思った時に、スヌーピーは配られたカードで勝負するしかないのさ、それがどういう意味であれっていう、ほったらこんだけのたったこの3つの漫画なんですよ。僕これを見た時に、あ、配られたカードで勝負するしかないっていうのは、僕が今イライラしててなんだよって思ってるのは親のカードを待ってるから、だからイライラして、自分が持ってたカードじゃなくって親がくれたカードで勝負しようとしてるからイライラするし、なんだよって思ったけれども、いや自分の手札で何とでもできるなと思って、でこれカードっていうのがやっぱトランプ、僕はやっぱ想像するんですけど、配られるってことはもらう可能性もあるじゃないですか、自分で引くこともあるしっていう、でも要は自分の今現状のカードの中で勝負するしかないんだなっていうのを知った時に、 辞めさせられたし、お金なくてすごい嫌だったけれども、じゃあ自分で何とかしようと思った結果が、あの中学の転売の話でも実はつながってるんですよ。そうなんですよ。なので、本当にこの一節で僕はかなり救われたというか、多分これがなかったら多分親恨んで、変な話グレて、なんかなってたかもしれないんだけれども、なんか結構そのよくこういうこと子供の頃に気づけたねってね、お金の、お金稼げばいいみたいな話っていうのは、何に気づけたかっていうと、本当これなんですよ。この漫画なんですよ。で、たまたまこれを読んで、ああ、そっかって。割られたカードで勝負するしかないんだっていう。で、しかもここはそれがどういう意味であれで最後締められてるっていうのが、いい意味でも悪い意味でも、配られたカードで勝負するしかないんだなっていうのが思ったんで、なんでここはかなり僕自身はもう、だから自分のやり方に切り替えれたっていう。
小学生だよね。
そうなんですよ。だ小学生、だからすごいのが、これが難しい本に書いてあったら、僕は出会えなかったんですよ。この単純な、このスヌーピーの、このほんとこの3コマ漫画の、これだったから僕は出会えたし、小学校の時にグレずに済んだんだなっていう。そうなんですよ。そう。っていうことが、たくさんあります、本当に。なので、もうここにもいろいろ本当に、例えば、それこそ、みんながこう就職していく中で、うん、僕も、まあ就職したけれども、やっぱり自分に合わないなと思って。うん、でもなんか親からは、とかまあ大体3年はちょっと続けなさいみたいなこと言われてて、うん、まあそんなもんだけど、でもやっぱやりたくないなと思って、もやもやした時に出たのが、今度これなんですけど、
うん、
これは、まあ読みますね。
うん、
あのね、行きたくなければ冬に備えて南へ行かなくったっていいんだよ。みんながそうするからって、君がしなきゃならないってことはないんだっていう。どんぶくちゃじゃないですか、こんなの。もうこんなの就活生とかもし迷ってて、人分の人生迷ってて、なんかみんなこう言ってるからこうしなきゃいけないのかなっていう時に、もうこれ読んだら、あ、いいんだって、自分は自分らしくみたいな。
うん、
こういう救いがめちゃくちゃスヌーピーの漫画にはあって、
うん、
だから、ここまで歩んでこれたし、
うん、
で、のりこさんに、じゃあ何かこう、なんかこう、僕がね、影響を受けたもので、本とかでもいいんだけれども、うんうん、僕は正直今までの、自己啓発本系は、本当対症療法で、
うん、
なんだっけ、根幹的な部分なんだろうと思った時に、スヌーピーだと思ったから、スヌーピーの本を、はい、プレゼントしたっていう感じですね。
素晴らしい。はい、
だから別に僕はこれで救われたけれども、
うん、
いろんなことがこう本当に漫画で書いてあるので、
うん、
人によってはここがすごい響いたってこともあると思うので、なんか それも含めてちょっと伝えたいなっていうのもあったんですよね。で、なんでこんなに自分の人生に影響を受けたんだろうなっていうのをこの本を見たときに、
うん、
あ、で読んだんですよ、やっぱり。だから禅に本当にこう、禅って禅問答じゃないですか。
うん、
つまり昔のめちゃくちゃ偉い人が自分のことについてこう問い続けて結果悟りが開けたっていうその過程のものが禅なので、
うん、
ってことはそのくらいのその悟り開くぐらいに偉大な人の人生で得たものが実はスヌーピーに入ってるって考えると、スヌーピーめっちゃすごくないってそうだから、あ、そりゃ確かにこんだけ禅とかに本当に、うん、なるようなことが、これ漫画に記されてるっていうのが、
うん、
あるから、それは人生僕救われたわなと思って。はい。本当に、すごいですよ。本当に読んでほしい。
このシュルツさんって、作家のね、この人は、全ありきでこのスヌーピー書いてんの？
全然。
もともとスヌーピーの普通に漫画として書いて、結果禅と通ずるものがあるよねって感じ。
結果そうです。別にシュルツさんは別に禅に影響を受けてるわけではない。だからシュルツさんの人生は結構波ありますけど。 完全にこれは、あくまでスヌーピーはあの新聞の本当にあの、コボちゃんみたいな感じの経歴から始まってるので、スヌーピーは。だから3コマ、4コマ漫画なんですよ、基本は。基本4コマ、3コマとか。そうなんです。
すごい。ありがとうございます。
はい、意味でこれで。これでいいんですか？
素晴らしい。
本当ですか？よかった。だから本がどうこうではないんですよ、本当に。
そう。
本ってよりかは、スヌーピーっていう存在と、そのいろんなところどころの一節で、
うん、
自分の捉え方にももちろんよるんだけれども、うん、響くことが結構あるっていう。だから結構、その自分が人生悩んだりとかした時には、スヌーピーの漫画から答えたりはしますね。
エンカウンター。
はい、というわけでお聞きいただきましてありがとうございました。どうでしたか、のりちゃん、今日のこのイベントの模様を聞いてみて。
これですね、こうちゃんがあのスヌーピーの行きたくなきゃ、冬に備えて南になんて行かなくたっていいんだよ、
うん、
みんながそうするからって言ったって君がすることはないんだ、
うん、
ど
う
かそ
う、うん、
取り上げてくださってたじゃないですか、
はい、
でね、これ私にも覚えがあるんですよね。こうちゃんの場合は就職というところの、うん、あの部分のエピソードを話してくれてたんですけど、
はいはい、
私の場合はですね、結婚って時ですね。
結婚、
今だったらですね、皆さんちょっと想像しがたいかもしれないんですけど、私の時代にはですね、結婚適齢期なる言葉がですね、平気で使われてました。
今もでも聞きますよね、結婚適齢期って。
あ、そんな言葉は何？今でもある？
今でも聞きますよ、適齢期。
え、今の、この時代の適齢期はいくつ？
今だとでも30歳ぐらいじゃないですかね。
あるんだ。
うん。
私の時はですね、25だったんですよ。
おお。
だからちょうどですと、クリスマスケーキと言われてたんですよ。うん、
ああ、なんか聞いたことある、そういう話。
うん。ね。まあ、つまり25日を過ぎてしまえば売れ残り？もうね、そんな空気感がですね。
ひどい話ですね。
やっぱりあった時代だったんですよ。
はいはい。
ね。で、だからといって別にね、25で結婚したわけじゃないんですけどね。
うんうんうん。
そうなんです。でも、私の当時の周りはですね、その空気にしっかり乗っかっていくような、うん、そんな雰囲気があったんですよ。
うんうんうん。
で、さっきのね、こうちゃんが紹介してくれた言葉で、
はい、
みんながするからって言ったって君がしなくてもいいんじゃないのっていう世界観のね、人たちに会えたのがですね、うん、なんと、ロンドンの駐在の時だったんですね。
あのりちゃんがロンドンにいた時。
そうそうそう、
うん。
その時にですね、国際結婚組の人たちと私、めちゃくちゃ仲良くさせてもらってですね。
ほう。
その時めちゃくちゃ楽しかったんですよ。
うんうん、
もうすごく刺激的でですね、
うん。
で、なぜかと思ったらですね、彼女たちはですね、
うん、
他人軸ではなくて、自分軸で生きてたんですよ。うん、もうね、25のクリスマスケーキなんかちゃんちゃらおかしいという、そういう感じの人たちだったんですよね。
ほ
う。で、そんな人たちに私、出会うというのはとても新鮮でですね。
はいはい。
まあ、どっちかとこう優等生的な感じの人たちが多分周り多かったんだと思うんですよ。なので、こうですよ。今こんな世の中ですよって言われたら、そっちに自分を合わせていくみたいな。
なるほど。
だけど、国際結婚組の友達は全くそんなの、でぐらいな。何かみたいな、そんな方たちばっかりだったんですよね。で、なので、本当に今私がキネシオロジーっていうのをやって、自分軸、みたいな感じのところの感覚にこう戻れたのは、
はい、
本当に彼女たちのおかげなんですよね。なのでこのこうちゃんのね、就職のこのエピソードはですね、うわー刺さるわーと思って。
刺さってたんですね、密かに、のりちゃん。
そうなん。だからね、多分聞いてくださっている方ももしかしたらわかるって思ってくださった方もいるんじゃないかなって思って。
はあ、ほー。いいですね。この人の体験から、本を通した体験から、いろんな方の人生にこう刺さっていって、それがきっかけに何かが変わっていくかもしれない。変化が起こるかもしれない。いい出会いだったら嬉しいなと思いますね、この番組が。皆さんにとって。
です。
ね、はい、ちょっとあなたの感想もぜひ聞きたいので、番組の概要欄にお便りフォームありますので、はい、お便りから送ってきてください、はい、毎月抽選でね1名の方に、今日ご紹介したこのスヌーピーの本ですね、なんだっけ、心を整えるスヌーピー悩みが消えていく禅の言葉、これを、今月は1冊プレゼントしてますので、はい、抽選に応募するつもりで感想をお便りフォームからお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではのりちゃん、はい、最後の挨拶お願いします。
はい、偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.